はい、それじゃあ問題文見ていきましょう。ちょっと問題文長いんで、かいつまで説明しますと、A がですね、コー、オツ、ヘイっていう3台の自動車を持っていて、で、コーは登録済み、オツ、ヘイは未登録ですね。で、そして、A がこの B に、自動車を預けていて、コー、オツ、ヘイ、3台は、まあ、全部預けていて、で、そして、この B がですね、これを勝手に酔っ払っちゃったっていう、そういう事案ですよね。で、コー自動車に関しては、今 C の元にあります。で、オツ自動車に関しては D に売ったんだけれども、自動車の、ね、現存占有自体は、B の元にあると。で、ヘイ自動車は、これは、B がさらに E に預けて、で、そして今はこれ E の元にあるんですね。で、そして、この F に売却したっていう、こういう状況ですね。はい。で、まず、コー自動車ですけど、これはですね、登録済みですので、なので、即時取得の対象になりません。ね、その点を書いてもらえばいいと思います。あ、一応原則として、コー自動車について、まあ、オツもそうだけど、コー、オツ、ヘイの自動車について、B は無限利車ですので、なので、まあ、C とか、それから D とか F は即時取得しなきゃダメだよっていう話ありますけどね。はい。まあ、それ一応書いてもらった方がいいと思います。その上で、即時取得、じゃあ対象になるんですかっていうと、コー自動車になりませんということになりますね。はい。ということで、所有権は、まあ、A にあるということになるでしょうね。で、次に、オツ自動車はどうかというと、未登録ですから、一応即時取得の対象にはなりますね。ただし、現地の占有がですね、D に移転していないですね。占有改定が行われているというだけです。で、占有改定について即時取得成立しないと考えるのが判例ですので、なので、D は、この自動車の、オツ自動車の所有権取得しないということで、A が所有者ということになるでしょうね。はい。それから、ヘイ自動車についてはですね、これも同じように即時取得の成否が問題になるんですけれども、ここは、指図による占有移転があるんですよね。B が F 承諾のもと、E に対して以後 F のために、ヘイ自動車を保管するように指示したというふうにありますので、これは、指図による占有移転があったということですよね。で、この指図による占有移転はですね、ケースバイケースなんですね。で、簡単に言うと、現地の占有が移転しているかどうかによりますね。現地の占有が移転してないというケースは、指図による占有移転で即時取得成立しないけれども、本件のように、現地の占有はもう今、E に移転しているというケース。このケースは、即時取得成立しますね。まあ、要するに、だから外形で判断するというふうに考えればいいと思うんですね。外形が変わってるんだとすれば、指図による占有移転でも、まあ、即時取得成立しますけれども、外形が変わってないと、変化がないというんであれば、成立しないというふうに考えてもらっていいと思いますね。今回だから成立するケースということですよね。はい。いいですかね。ということで、ヘイ自動車は、今、F の所有ということですね。ちなみに、まあ、この問題結局、消耗集合型の、ね、問題と大して変わりがないんですけれども、長い問題文を読むときにはですね、目的物ごとに考えるっていうのは一つのね、有効な手段なんですよね。結構、司法試験の問題なんかでも、例えばこの土地があって、この建物があって、で、両方とも所有してるみたいな感じなんだけど、結局建物についての法律関係と土地についての法律関係で、設問が分かれたりしますんで。なので、図を書くときとかもね、まあ分けて書くっていうのは結構ね、まあテクニックとしては重要ですよね。これね、土地とね、建物を一緒に、どっちかで建物を書いて、で建物についてこうね、映像、人物関係図を書いて、土地について人物関係図を書いてっていうふうにやっていくと、ごちゃごちゃになるんですがね。で、そうすると、自分は今何やってるんだっけっていうのは分かんなくなっちゃうんで、なので図をきれいに書くっていうのも結構ね、重要なテクニックになるから、だからこうやって目的物ごとにね、まあ図を書き分けて、まあこの問題は別にその対処もないけどね。結構ややこしいものをやってきたら、その目的物ごとに図を書くっていうのはね、結構、まあもちろん設問を先に見てね、例えば設問1が建物、設問2が土地っていうふうにあって、あ、これ目的物ごとだなっていうふうに判断してからだと思うんだけども、その目的物ごとにね、まあ図を書くっていうのは結構重要かなっていうふうには思いますよね。はい。じゃあ、回答例ですね、見ていきましょう。で、まず原則論はね、一応一言書いておきましょう。B が処分権限持ってないんで、即時取得しないとダメだよということですよね。じゃあ、即時取得の対象になるんですかと。192条の動産の意義の解釈になるでしょうね。で、登録済み自動車は動産には当たらないということになるでしょう。で、次に、オツ自動車に関しても同じですよね。で、ここの解釈は、まあ、占有を始めたでしょうね。192条の占有を始めたっていう、そこの解釈問題になると思いますね。ちょっと条文見てもらえますかね。占有を始めたっていう文言があると思うんですけども、そこにまあ占有改定による引き渡しとか指図による占有移転というものが含まれるのかっていう、そういう解釈問題になりますよね。はい。 だからまあ占有取得の方法っていうふうにね言った方がいいのかもしれないけどね、まあ、文言としては占有を始めたに引っ掛けるのがいいと思います。で、ここはですね、即時取得の方は、あ、失礼しました。占有改定の方は否定した上で、指図による占有移転の方は認めていきますので、なので、まあそこのね、整合性っていうのはちゃんと取った方がいいですよね。だから、この、オツ自動車についての、まあ2の3段落目ですかね、即時取得制度はうんぬんっていうところ、この論証部分は、まあ所有者の支配領域を離れて流通してるかっていうのはね、そういうふうな基準を立ててるんだけど、まあこれでね、統一的に説明ができます。なので、その指図による占有移転と、その占有改定の、その即時取得が なぜその成否が変わってくるのかっていうことのね、その説明ですよね。これをしっかりできるようにしておかないといけないでしょうね。だから、その最後の軽自動車に関する第3のところでもね、結局その即時取得が認められるかどうかというのは所有者の支配領域を離れて物が流通しているかどうかだと。で、今回は物がですね、その所有者の支配領域を離れているというふうにね、認定していいということですので、なので、まあ、即時取得成立するということになりますよね。はい。いいですかね。なので、ここら辺は、まあ、こうやってその、オツ自動車と軽自動車について似たような法律関係出てきたということになったら、やっぱりその矛盾がないんだよということもね、一言説明しておくっていう癖をつけた方がね、いいのかなと思うんですよね。はい。よろしいでしょうかね。じゃあ、この問題の解説、これでおしまいにしたいと思います。